今日は新命記27章、まだコロサイ2章です。新命記27章、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを養り育って祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。통역이왔어요됐어1세스가라미마시오
ついでモーセとイスラエルの長老たちとは民に命じていた。私が今日あなた方に命じるすべての命令を守りなさい。あなた方があなたの神主が与えようとしておられる地に向かってヨルダンを渡る日には大きな石を立て、それらに石灰を塗りなさい。あなたが渡ってからそれらの上にこの御教えのすべての言葉を書き記しなさい。それはあなたの父祖の神主が約束された通り、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地、父と蜜の流れる地にあなたが入るためである。
じゃあこの神様がモーセとイスラエルの長老たちにシナイ山で与えてくださったものは十戒です。その十戒を守り行いなさいと言われます。またカナン地に入る時、これを守りなさい。神様がシナイ山では、神様ご自身が二つの板で十戒を記録して与えました。まあカナン地に入っては大きな石を、その石のところに十戒を記録して、そこを守りなさい。その乳と蜜が流れる地に入って十戒を守りなさいということを言われました。四節。
あなた方がヨルダンを渡ったなら、私が今日あなたに命じるこれらの石をエバル山に立て、それに石灰を塗らなければならない。
エバル山のところで、それを十戒を記録しなさい。また五節。
そこにあなたの神主のために祭壇、石の祭壇を築きなさい。それに鉄の道具を当ててはならない。
そのエバル山のところで石を立てて、それをエバル山のところでまた祭壇を築きなさい。この祭壇を作りなさい。石をそのままの石で祭壇を作りなさいと言われますね。6節。
自然のままの石であなたの神主の祭壇を築かなければならない。その上であなたの神主に全焼の生贄を捧げなさい。
これそこで全焼の生贄を捧げなさい。7節。
またそこで和解の生贄を捧げて、それを食べあなたの神主の前で喜びなさい。
この喜びなさい、石を祭壇にして、そのところで生贄を捧げ喜びなさいと言われました。8節。
それらの石の上にこの御教えの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。ついでモーセとレビ人の祭司たちとはすべてのイスラエル人に告げていった。静まりなさいイスラエルよ、聞きなさい。今日あなたはあなたの神主の民となった。
じゃあ主の民となった、生贄を捧げて、また主の民となった、そのように言われますね。10節。
あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟とを行いなさい。その日モーセは民に命じて言った。あなた方がヨルダンを渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲルジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン。
じゃあこのグリシム山のところに立って祝福、民を祝福しなさい と言われますね。13節。
また次の者たちは呪いのためにエバルサに立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブル、ダン、ナフタリ。
じゃあこのようにクリシム山では祝福、エバル山では呪いということを宣言しなさいと言われました。じゃあ10回を立てて、じゃあ10回を見て守りなさい、その守りなさいと言われたんだけど、人間がそれを守れなかったんですね。じゃあ孤独孤独全部打ち砕いたと、壊したと言われます。だから全部呪われてる。十戒を、神様の命令を守らなかったから全部呪われる、呪われる、審判を受ける。この律法というものは私たちに罪が何か教えてます。しかし私たちがそれを、律法を守れないのよ。守らなければならないんだけど、もうそのところに引っかかるんです。守れなかった部分に対してエバル山では呪いをかけました。呪われよ。だから呪われた。クリシム山では祝福を、守った人には祝福を、守らなかった者には呪いを。だから守れなかったから呪われた、その民にこの祭壇を築き、その祭壇のところに生贄を捧げ、罪を許される。それでエバルでこう呪われたことが、クリシン祭壇の生贄をとして祝福に変わった。民となった、喜びとなった、祝福となった。クリシム山の祝福に変わったということよね。だから祭壇というものがとても重要です。祭壇というものは罪が許されるその場所です。だからこの祭壇の祝福、その祭壇を通して私たちは神様の愛が、許しの愛が何であるか分かる。だからこの十戒を守らなければならないんですけど、守ることはできない、人間の力では。だから祭壇、生贄を連れて行って、生贄の上に私がこの律法を守れなかったんです、主を許してくださいと、そしたらその罪がその祭壇に捧げる生贄に全部移される。それで生贄がほふられて、それで燃やされる。それを通してね、この罪の厳しさと神様の憐れみ、この生贄が何か、生贄は全能の神様、私たちを作られた創造主、偉大な神様、全てを支配している王の王、主の主、その方が人間となってこられ、私たちのために生贄になってください。それで私たちの罪を全部受けて、エバルの呪いを一つ一つ全部呪いを受けて、十字架にかかって、それで葬られ、その呪いを葬って、それよみがえり、クリシン山の祝福に変わったね。だからこの重要なものはこの祭壇の生贄です。イエス・キリストが私たちの身代わりになって十字架に死んでくださった、その話をしてくださるんですね。じゃあそしたら、コロサイ 行きましょう。コロサイ2章一節から見ましょう。
あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです、うん、
じゃあここで二節を見ると、それはこの人たちが心に励ましを受けたと、心に励ましを受ける、愛によって結び合わされて、ね、私たちがこの祭壇のイエス・キリスト、私たちのために身代わりになってくださるイエス様を見て愛が分かってる、私が死ななければならないのにイエス様が身代わりになった、だからこの愛が分かって、この愛によって私たちは結び合わされてる、その豊かな全く確信に達して、神の奥義であるキリストを真に知るようになるため、神様の奥義、秘密、それがイエス・キリストです。このイエス様は昨日私たちが見たように、王の王、王者におられる主権、支配、すべてを持っておられる、そのような方、その方が私たちのためにこの地上に来られて、だから私たちが呪いから、罪の呪いから、エバルからクリシムさんに変わる、その過程はイエス・キリストが私たちの呪いを処分したからです。気にかけられたものは呪われたものだと言われますね。イエス様が呪われた、何の罪もないのに私たちの罪を背負って罪となって呪われ、そして私たちのためにこの呪いを一滴も残らず全部処分してください。これは私たちが自分の罪を言い表す時ですよね。言い表す時、私から罪がイエス様に移されるんです。これが神様の秘密武器です、奥義です。三節、
このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて託されている、隠されているのです、
うん、知恵と知識がキリストのうちにある。すべての知恵と知識、神様の知恵ですよ。私たちが呪いを受ける、エバルの呪いを受ける、もうそのような私たちを、キリストの知恵が、十字架は知恵です、神の力です。この滅びる人々にはそれがね、十字架は愚かなものなんだけど、救われる私たちには神の力、神の知恵であります。4節、
私がこう言うのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい、
うん、じゃあ私たちが恵み、イエス・キリストは恵みです。イエス様がこの私の呪いを全部処分するために天から来られて、私はその呪いをもう私たちができないんです。呪いを処分することができない、だからイエス様が天から来られて、この呪いを全部処分してくださる、そのことが神様のこの奥義なんですけど、このキリストを私たちが信仰によって受け入れたんです、 だから救われたんです。私たちが救われたのはキリスト、恵みですね。その恵みを信じる信仰によって救われた。だから私たち、救いが私たちから出たことではありません。キリストが全て呪い、死、この罪、それを全部背負ってそれを処分してくださる、その恵みをただ受け入れたんです。受け入れた時に聖霊が皆さん中に住むんです。ここに住んで、ここに住んで私が死んだこの霊ですね、霊というものを生かしてくださって、私たちの中に直感というものが生じました。直感と良心、だからここに聖霊がおられて、聖霊が私の直感と良心、この霊に語るんです。じゃあそれをあなたが和解した方がいいじゃない、あなたどうしてそんな話をしたか、あなたを誇るためではなかったか、このようにね、聖霊がここにおられて私の直感にぴょん、良心にぴょん教える。ああそうです、そうです、許してください、そのような、こう聖霊様と共に歩むことです。私の霊に聖霊様がここにおられていつも語るんです。それで、今回日本に行きなさいと、そのようにね、思いが、その信仰が、確信が、平安が、それが主と共に歩むことよ。だから、そのようなことで私たちが律法を完成するんですね。律法を完成する方法はこれしかないのよ。キリストの許し、祭壇の許しと聖霊の教えです。御霊と共に歩むこと。そうすると私たちがこのエバルからクリシン、祝福に変わる、祝福を宣言する、祝福に変わる。じゃあこれを7節。
キリストの中に根差し、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい、
じゃあこの信仰に固くし、あふれるばっかり感謝しなさい。私たちの信仰生活は あふれる感謝です、不平不満しないこと、主がいつも共に私たちと共におられるから、皆さんが一人ではありません。聖霊様が共におられます。それで、ああ私は今日も祝福される、呪い意識、罪意識、サタンがそのように思いを攻撃するんですけど、いつも聖霊様はイエス・キリスト、イエス・キリストの十字架の血潮を、あなたの罪は許された、そのような思いを与えてくださる、それを信じる、聖霊様は私たちに信仰を与える。だから感謝だけよ、感謝すると皆さんの信仰がね、どんどんどんどん強くなります。感謝する、感謝、あふれる感謝、あふれるばっかり感謝しなさい。じゃあそしたら14節いきましょう。
いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。
じゃあいろいろな定めのために、私たちに不利な、いや私たちを責め立てる債務証書だと、このエバル山に記録されているものは 私たちがその御言葉を私たちの力で守れないから、罪の債務証書になる、呪い、呪われる、そのものですね。それを債務証書です。それを祭壇、十字架ですね、十字架に釘付けた。イエス様がそのエバルで受ける呪いを全部十字架に釘付けて、債務証書を無効にした。だから律法がイエス・キリストによって私たちを責め立てるものをこう全部変えて、イエス・キリストがそれを全部受けて、それを支払ってくださって、テテレスタイ、全部支払いました。これが無効にされたという意味は、その意味をね、中古説、
神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。
神はキリストにおいて全ての支配と、権威の武装の解除して晒し者としたと。キリストがこの律法がね、私たちを責め立てる、これが不義ですよ。いつも私を攻撃するんですね。呪われよ、呪いよ、お前をこれが守れなかったから呪われる、呪われる。これがエバルの呪いよ。それが力があるよ、呪いが。それを解除したというんですね。本当に主の恵みを私たちは感謝しなければならない。彼らを捕虜として改善の行列に加われられました。私たちを解除して、また勝利の改善のその行列に私たちを導いてくださった。皆さん、イエス様は勝利です。イエス様は敵を打ち破り、サタンのアダムを踏み砕き、私たちに勝利を与えてくださいました。それをただ信じて、感謝あふれるばっかりの感謝すること。16節、
こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。
じゃあこの十戒にこう加えて、まあいろんなこの規例を作りました、イスラエルがね。まあ安息とか、いつ安息を守るか、新月はいつするか、そういった細かい部分をたくさん作りました。それがまだ立法の働きになって、まだどんどんどんどんこれが増えてるんです。あとで613項目まで増えました。だからアダムは動くことはできない、もうずっと叩かれる。そのような立法というものになったということですね。皆さん、十戒という立法は私たちが守らなければならないよ。これはイエス様が律法を廃棄するためにこの地上に来られたということではなく、律法を完成するために来られた。律法の完成はイエス・キリストの十字架の愛です。この1から4の戒は神様を愛すること、5から10の戒は隣人を愛することよ。だからこの愛は十字架を通して私たちに成就して、この愛が十字架を通して分かるんですよね。 それで聖霊が私たちの中に来られて、皆さんと私にキリストの愛を教える。あなたがこんなに愛された、だからそれをもって人を愛しなさい。あなたがこんなに許された、だからあなたも人を許しなさい。それで律法が完成されるのよ、ね、だから律法がこう廃棄するんじゃなくて、律法は愛によって完成される。その愛は十字架を通して私たちに示されている。これが父の心よ。父の心は愛ですよ。私たちを、愛されて、どれぐらい愛されたか、御子を私たちに与えるほど愛されたと。だからこの御父の心が御子に来ました。御子はそれを自分の命を捨てて、自分を無にして十字架に死にまでも従って、自分の子の心を父に捧げました。ここに愛がある。これを、この関係を聖霊様がされるんですけど、聖霊様が私たちの中で来られ、これをいつも私の良心と直感の霊に語るのよ。だからそれが私たちの行動よ。だから聖霊様と共に歩む、聖霊様に従う。聖霊様はここで私の思いの中で、直感の思いの中で、良心の中で、そんなことしてもいいかという良心が動くのよ。喜びが、救いの喜びが、良心の喜びよ。しかしそれがね、私たちが間違った行動をするとき、良心が痛い、喜びがなくなる、聖霊が悲しむと言われる。私の良心が痛いということは聖霊の悲しみよ。聖霊が悲しみ、ご自分の悲しみを私たちに送るんだよ。悔い改めなさい。昨日も夜の祈祷会で悔い改めることを祈りました。実際もう私がね、この夢を見て、夢で私の罪が指摘されました。ちょうどそのタイミングでした。それで、これは私の夢であってもね、私が実際起こってるんではないけど、良心が痛いんですよ。これは聖霊の悲しみです。聖霊様が喜ぶ時には、ゴーゴーゴー、行け行け行けと言われることや。しかし良心が痛むとは悔い改める。だから私たちは聖霊が、イエス様を信じる私たちには聖霊が来られ、聖霊様が語るのよ、ね、御言葉で語る、またこの良心に語る。あ、このことはしてはならないんだ、こういう、してはならないことは直感が分かる。それで主と共に歩むのよ。じゃあ今日はもう5分早く、皆さんが、ね、昨日の夜まで、遅くやったからちょっと疲れた顔をしてる。じゃあ皆さん、イエス様を信じる私たちにはイエスの霊がここにおられる。父、御父の霊がここにおられる。聖霊は御父の霊、御子の霊です。これが互いがこう生き生きするんですよ。父の心が子に、子の心が父に、これ聖霊がされながら 私にそれを教える。だからこのことで感じる、ああこれはすることだ、してはならないんだ。ある人と、ね、何かしようとするとものすごくこう苦しい、圧迫が来る、喜びがない。これが聖霊の教え、ね、何か事業やろうと、まだ選挙になんか投票しようと、まあ、いろいろ教えるのよ。説明しなくても心がね、それが導きよ。御霊に導かれるものは陸の思いから、陸の思いから通される。互いが対立する。罪の思いを戦うのがこっちにある聖霊よ。聖霊は御父の霊です。御子の霊です。この関係を私たちにいつも教えるのよ。だから祈りもその中で祈る。じゃあ皆さんエバル山からクリシン山に私たちを移してくださった主に心から感謝しながら、ハレルヤ。じゃ祈りましょう。聖霊充満のために祈りましょう。主よ主よ主よ